2023年5月21日復活節第7主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌531番。賛美歌531番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編、詩編第119編153から160節、賛美歌の後ろの講読詩編の139ページ、119編の終わりの方です。レシュとある段落になります。139ページ講読詩編、詩編第119編153から160節、 指揮者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所、太字の箇所をお読みください。高読詩編、詩編第119編153から160節。私の苦しみを顧みて助け出してください。私に代わって争い、私をあがない、仰せによって命を得させてください。主よ、あなたの憐れみは豊かです。私を迫害する者、苦しめる者は多いが、私はあなたの定めから離れません。ご覧ください、私はあなたの命令を愛しています。御言葉の頭は誠です。あなたは常しえに正しく裁かれます。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、キリストゆえに私たちにもあなたを父よと呼び求めることを得させてくださった御神、皆をあがめます。今朝も主の日の礼拝の恵みに預からせてくださり、多くの兄弟姉妹とともに平和の挨拶を交わすことができることを感謝いたします。この礼拝に集える体調と信仰と志を与えてくださり、あなたを賛美できること、御言葉をいただける祝福を感謝いたします。今日という日もあなたの許しと支えがなければありえず、私たちの命は御手の中にあります。いつもなくてならぬものを持って満たしてくださる御神、あなたの御前にそのように生かされていることを喜んでいます。よみがえられた主イエスは恐れる弟子たちに平和があるようにと告げられ、ご自分の息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われました。先週の木曜日はキリストの昇天日でした。来週は聖霊降臨日を迎えます。主イエスキリストは天で常に私たちのために取りなしてくださり、ご自分の霊である聖霊を注いでくださいます。聖霊もまたどう祈るべきか知らない私たちのためにうめきを持って取りなしてくださいます。こうして父子聖霊の神が万事が益となるようにしてくださる、その主の言葉を素直に信頼して、主の言葉に主に委ねる信仰をお与えくださいますように、この主のもとで安息をいただき、生き生きと新しい命に生かされますように導いてください。どうぞその生き生きとした命に、ここに来たくても来られない多くの兄弟姉妹、私たちの家族、友がおりますので、その命を注いでくださり、あなたが傍りにあって、その願いに耳を傾け、御心をしてくださることをお願いします。またこの国には、あなたの名を呼ぶことを知らないまま、苦悩の中にいる多くの人があることを思います。私たちの伝道が、力及ばないことを申し訳なく思います。しかしなおどうぞあなたがそのような方々にのために私たち教会を用いてくださいますようにと祈ります。この世界をどうぞ顧みてください。争いのために多くの富がつぎ込まれて、人々の命は脅かされ、環境は痛めつけられています。政治を司る方たちにどうぞ平和に生きる思いを与えてください。 今なされている国際会議の上にもあなたが恵みを注いでくださることを祈ります。私たちも置かれたところで平和の実現のためによく考え行動し祈ることができますように。そしてあなたが再びキリストが再びおいでになる日を待ち望むことができますように。どうぞこの礼拝を終わりまであなたが先立って導いてください。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読、ごめんなさい、使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。または今日からファイルを席に置いたのでそちらをご覧いただいても結構です。使徒信条、我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第14章21節から28節、新約聖書の242ページです。使徒言行録第14章21節から28節、新約聖書の242ページです。お読みします。二人はこの町で福音を告げ知らせ多くの人を弟子にしてからリストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返しながら弟子たちを力づけ私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って信仰に踏みとどまるように励ました。また弟子たちのため教会ごとに長老たちを任命し断食して祈り彼らをその信ずる主に任せた。それから二人はピシディア州を通りパンフィリア州に至りペルゲで御言葉を語った後アタリアに下りそこからアンティオキアへ向かって船出した。そこは二人が今成し遂げた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところである。到着するとすぐ教会の人々を集めて神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そしてしばらくの間弟子たちと共に過ごした。主にある苦難と慰めと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。日本キリスト教団の祈り伝道推進を祈る日ということで私たちの教会もこの日本キリスト教団の総会で決められた伝道推進基本方針に沿って修法短文祈りのしおりにそのことを 呼びかけ書いて祈り合わせてくださいと申して、お願いしています。で今日の短文にもそのことを書かせていただきました。昨年の秋に、新しく教団議長に選ばれた雲しかりとしみ先生がそのことを書いておられて、その文章をここに引用いたしました。私も説教の学びにも行って、教団だけではない先生との出会いも持っておりますが、コロナのこともまたこの宣教に対して非常に大きな試練となっております。西川口教会は本当に最初だけ、緊急事態宣言が本当に最初に出た時だけ礼拝堂の礼拝に集まることを見合わせましたけれども、その後は礼拝を続けることができていますし、また祈祷会は続けることができて力づけられておりました。確か高齢者の多い日本キリスト教団は高齢の信徒も多いですから、やはりいろいろ心配があって教会礼拝堂に集まるということを見合わせた信徒の方たちも多く、そのことによってまたこのコロナの後もそれがどこまで回復するかというのが案じられている状況であります。そしてもともとその全体的にも強制が下がっているという、そしてそれに伴って財政危機という課題もここにございます。それがなかなか良い兆しは見えない、そういうところでまさに今日の御言葉のように信仰に踏みとどまるということはもう私たちの現代の教会の課題でありますし、それぞれの地域にある国教会、各国教会に私たちは生きていきますけれども、その全国各地に散らされて置かれている各国教会と力を合わせてこの国の伝道の推進のためにまず祈り、またお互い覚え合っていきたいと思っております。特に日本キリスト教団のお恵みというのは北から南まで、数は少ないですけれど、でも一つの教団で北海道から沖縄まで各地に教会が建てられている。でプロテスタントの教団ではそういう教会はなかなかそんなにはないんですね。一番最大のグループであります。そういう恵みも大事にして、で信徒の友という月刊誌でまた各教区の祈りの課題を載せますからお祈りくださいということでした。特にこのお祈りで覚えたいことは、そのどんなに小さくても本当に高齢の信徒さんたちしかいなくても、その町にこの教会があるってことがどれほど尊いことかということで、もしこう統合とかしてしまうと、こう行くのが遠くなる信徒の方も出てきてしまうわけですね。ですから統廃合の例も教団の中でもあるんですけれども、決してそれはどこでも実現可能ということではなくて、やはりその町に拠点としてある教会を維持していく、この伝道の灯火を絶やさない、でそれをその故教会だけが頑張るんじゃなくって、この日本のこの日本キリスト教団で祈り合わせていこうという、思いで、この2017年から伝道の推進基本方針というのを歌って、そして信徒の友で、も呼びかけて、で3巡したんですよね。3回それをやって、そしてまた続けましょうということで、4回目の祈り、全国の祈りをしますということであります。もう今日の本当に私たちの教団危機の中に、ありますが、そのだからといって本当に楽な方策などなくて、この今日の御言葉のように多くの苦しみを経て、そして信仰に踏みとどまって今この時を生きる教会として私たちは共に生きているわけですね。だから使徒言行録のこのパウロたちの伝道によって生まれた町の教会っていうのは本当に親しく思うわけなんです。あと私たちのこの教団の教会のいろんな出会いの中から知らされたことは、今はそうではないんですけど、少し前の時代は教会に入るってこと自体、 近所の人とかご家族にはばかって礼拝に来るという信徒の方も多かったんですね。なので教会があえて大通りではなくて少し路地入って2軒目、まあ、西川口もそうですけど角じゃなくって2軒目3軒目とか路地の一番奥とかに建てられるってことがあって今もそういう場所にある教会たくさんあるんですね。どうしてそういう地に立ったかってこういろんなあの先生方の出会いやこう分かち合い教会の歴史とか聞くと、まあ、そういう理由でこう大通りじゃなくてこうこじんまりしたところに立ってるんですよって。やっぱりそれもこの国で信仰を持って生きる信徒の兄弟姉妹の困難の配慮もあってこう街道をこの地に建てるというそういう歴史なんだなってことを思いました。で私などはあの母がキリスト者であったこともありそういうふうにこう教会に来ることがはばかれるってことはなかったんですね。でそれを当然だと思ってましたし、まあ、この中にも親いやそのさらに親の方が信仰者でっていう方もおられる。でも初めて自分が家族の中で初めて信仰を持ったという方もおられる。でそういう方々の方が本当にはばかりながらこう人の目を思いながらしかしこの礼拝をに行くのだということそのせめぎ合いの中で求道するまた礼拝生活を続けるということはもうこの国では決して珍しいことではないと思うんですね。あの最近あの角川からとても分厚い西條葉月さんという作家の方が出された証という本が出て135人の方 の, あの証言証の言葉が収められたあのインタビューしてその方の語りでこう文章が起こされている本があってまだ全然全部読めてないんですけどちょっと知ってる方のご兄弟の方の証を読んであのやっぱり今日のところと通ずるものがあったんですけどあの震災の後に岩手県の沿岸の地域であのお茶を飲むこう交流の会館を開いてでそこであの日曜日は礼拝の集会をするようになったそういう活動に携わっていた先生のお証があってとても印象に残りました。でその漁師町のいろんなあの文化にこう牧師である自分はいろいろ馴染めないところがありましたけれどもその地域の中でたくさんの人が、まあ、その過疎ではありますけれどもこの集会お茶に来たり礼拝に来たりする中で2人の人があの信仰を得たんだと。でその1人の方のことが印象に残ったのは80代の女性の方が神様を、まあ、信じたんです。でもその信じる前にはこう賛美歌に心が癒されてその会館で開かれている日曜の礼拝にも出るようになったと。でも絶対アーメンって言わなかったんです。アーメンっていうのは神を信じることだからアーメンって言わなかった。でも賛美歌に慰めを見出していたし、まあ、自分の生きてきた過去を振り返ってこのままだと自分は地獄に行くっていうそういう生き方をしてきた自分だという死の恐れがあったそうなんですね。そして賛美歌に心惹かれてその慰めを得るためにその交流会館のそのボランティアのキリスト教の集会に出ていてそしてある時このメッセージを聞いてアーメンと言えたと。ですごく肩が痛くてつらかったんですけどその肩の荷が下りたというそういうふうにこう信仰が与えられてその人が変えられた。それでもそのなかなかキリスト教 の, あの人が少ない地域でその礼拝に来るっていうのは本当に戦いがあってこう献金するにも礼拝来るにもすごく遠慮して人の目を気にしながら生きているんだと。そしてその震災の支援もいろいろこう経緯があってその交流会館は閉じることになって地元の教会の先生にこの救われた人を引き継ぐということになった時に、まあ、その先生が派遣されてきた先生が帰る自分のまた持ち場に帰るっていう時に私を置いていくのかってその女性の方に 言われて、こんなに私を変えておいて私を置いていくのかっておっしゃって、そしてもう本当に主に委ねるしかないということではあるんですけども、本当にその先生は親がキリスト者なので、やはり育ちの、ね、違いがあって、その東北の岩手の海岸の漁師町の教会のないところで信仰を得た人が、その信仰を持ち続けて生きるっていうのがどれほど大変なことか、もうその共同体の中で、まあ、異質な人になってしまう、まあ、変わった人になってしまう。でも神様は捨てられない。私の救いはこの罪を許してくださってるイエス・キリストの神なんだと、その信仰は入ったんですね。しかし現実なお生き続ける、その地域で生き続けるっていう時に、本当にその大きな犠牲を払うっていうことは改めて知りましたっていう、その先生のコメントに私もこれを読んで改めて知りました。私たちの教会に集うお一人お一人、そのような共同体、いろんな自分が属する共同体の中で一人キリスト者である、職場においても家庭においても地域においてもいろんなグループにおいても、そういう中で一人キリスト者であるということの、まあ、困難さ、しかしそこで踏みとどまる、信仰に踏みとどまって生きるために、やはりこの主の日の礼拝、このキリストの名によって集められたお互いのこの礼拝交わりがなくてならぬものだということを思うわけですね。で、使徒言行6に今入りますけれども、パウロとバルナバですね、2人というのは21節で、2人はこの町という名前の箇所の続きでデルベの町ですね、デルベの町でもイエスは主である、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、主イエスの手足口になって福音を告げ知らせ、イエスはキリストである、救い主である、この方を信じて罪許されて神の子とされると、その福音を告げ知らせ、またそれを聞いて信じる人が起こされて多くの人を弟子にしたとあります。私たちが救われてキリスト者になるということは、主イエスの弟子となるということです。そして自分たちを迫害した町に引き返していったんですね。リストラ、大きな、ね、拳台の石打ちの石を投げつけられたリストラ、またイコニオン、そしてピシディア州のアンティオキアに引き返して、そこで生まれた弟子となった人たちを近づけて、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って、信仰に踏みとどまるように励ましました。パウロ自身、伝道をすることで、福音を告げ知らせることで殺されそうな目にあって、しかもあったんですけれども、その町に引き返して心を励まして行ったわけです。この励ましがなければ、私たちは本当に信仰生活を続けることはできません。そしてその苦しみは苦しみで終わらないんだということも、人間の言葉ではなくて神からお聞きして、私たちはまたその忍耐することができるんですね。ローマの信徒の手紙5章の御言葉をお読みしたいと思います。お開きになれる方は279ページ新約聖書の279ページになります。まあ、有名な御言葉ですけれども、ローマの信徒の手紙第5章の1節から5節をお読みします。どうぞお聞きください。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、 神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。喜ぶとも訳されている、苦難をも喜ぶとも訳されることがあります。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。その次も読みたいんですけど、ちょっと時間もあるのでここまで。苦難はあってほしくないと思います。気持ち的には。しかし信仰者は苦難も誇りとする、喜ぶ。それは苦難が忍耐を生むから、忍耐は連達を生むから。これは練られた品性という訳があります。連達は希望を生むからだ。それを私たちは信仰によって知っているからだ。この希望は決して私たちを欺くことがない。神の栄光に預かる希望を喜んでいる。だから苦難も喜ぶ、苦難を引き受ける、苦難に向き合う。そしてそのことを果たす、なさせる力というのは聖霊によって神の愛が注がれているからだと。自分の力ではありません。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。でこの後のパウロの言葉を見ると、敵であったのに神と和解させていただいた、敵を愛しなさいとおっしゃったこのキリストの愛を受けて救われた私たち、自分であります。ですからその苦難は苦難では終わらないと。それは私たちを練り清めて一層キリストに似たものと導いてくれるものなんだ。そのようにして、使徒行行録に戻りますけれども、パウロは弟子たちを力づけ信仰に踏みとどまるように励ましました。そして具体的にその信仰に踏みとどまって生きるように教会の秩序を設けました。それが23節ですね。弟子たちのため教会ごとに長老たちを任命し断食して祈り、彼らをその信ずる主に任せたと。現代の教会の制度とどれだけ、似ているのかは分かりませんけれども、これは旧約聖書からの伝統もありまして、イスラエルの十二部族に、習って小さなグループのリーダーを立てて、さらにそのリーダー、さらにそのリーダーということで秩序をつけて、その共同体が共に歩めるようにしてした、その旧約聖書の伝統があります。主にある信仰の共同体キリストの教会もまた共に信仰に踏みとどまって生きるために教会ごとに長老たちを任命すると。そして彼らをその信ずる主に任せた。それは主とその恵みの言葉にこの弟子の群れを委ねるということでありました。主イエスもまた弟子たちのために力強い約束の言葉を与えてくれています。もう一箇所聖書を読みたいと思いますが、マタイによる福音書第28章の最後、最後の最後ですね。マタイによる福音書第28章の16節からお読みしたいと思います。60ページになります。お開きになる方は新約聖書の60ページになります。 マタイによる福音書第28章16節からお読みします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイによる福音書には出来事としての焦点の記事はありません。先週の短文に書きましたけれども、それを出来事としての焦点の記事があるのはルカ福音書の最後と使徒言行録の最初です。しかしこのマタイによる福音書の今朗読した読みました箇所には、私たちが記念した焦点と、そして来週記念する聖霊降臨の出来事ではありませんけれども、それとに等しい主の御業があると理解してよいと思います。主イエスは山に登られたと。マタイ福音書では山というのは神の御業がなされるところ、見せられるところ、開かれるところですね。よみがえったシエスは山に登られて、そしてこれから弟子たちがなすべき使命をお与えになります。でも弟子の中には疑う者もいたとあります。疑うっていうことは罪でありますけれども、でも逆にこの言葉に慰めも覚えます。疑う者がいても主には全然問題がないということですね。ですから私たちも賭けだらけ、過ち大きいものですけれども、主がの弟子になるには何の問題もないんです。もうすべて私たちの罪はシエスの十字架で許され贖われていますから。天と地の一切の権能を授かっておられるキリストが使命を与えられます。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさいと。イデヤ人だけではなくて異邦人もまた弟子となるべき一人一人であると。キリストの弟子、イエスの弟子にしなさいと、使徒言行録はこのシエスの言葉が一つ一つ実現していく記録でもあります。弟子にせよというのは具体的にはその後で、三位一体の神、父と子と聖霊の名によって洗礼を授ける、そして命じておいたことをすべて守るように教えると。教えられたものが、洗礼を受けて福音に教えられたものがまた出て行って弟子とするという、この宣教の伝道の使命を果たし続けて教会はこの現代にまで至っているわけです。私たちはこの危機的な、教会の危機的な時代に、このシエスのやはり大宣教命令、このちょっとここには書ききれなかったんですけど、この御言葉も引用されていて、最後に書きましたね、すべての民を私の弟子にしなさいという、この御言葉に従って私たちは弟子となる、弟子とするという使命に生かされております。使徒言行録はその始まりの記録であって、今もその技は進んでいます。使徒言行録に戻ります。そのようにしてシエスが命じられた使命を果たし続けることができるように、パウロとバルナバは引き返しながらその町に生きる弟子たちを励まし、長老を任命して信仰生活が続けられるようにしました。そして二人はその後どうしたでしょうか。使徒言行録第14章の24節以下を見ますと、パウロとバルナバ二人はピシディア州を通ってパンフィリア州に行って、ペルゲで御言葉を語り、そして海の方に行きました。アタリア、港町のアタリアに下って、 そしてシリア州のアンティオキアへ向かって船で行きました。このシリア州のアンティオキアというのがパウロとバルナバが成し遂げた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたその町です。その教会です。パウロの第一次あるいは第一回伝道旅行がこれで一区切りになります。27節、このパウロとバルナバがシリアのアンティオキアに到着すると報告がありました。教会の人々を集めて神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことをシリアのアンティオキアの兄弟姉妹に報告をいたしました。これも大事なことはパウロとバルナバが主語ではない。神が自分たちと共にいて行われたすべてのことを報告しました。そして特にユダヤ人だけではなく異邦人にも信仰の門を開いてくださった、門が開かれた。パウロとバルナバがこじ上げたんではなくて神が働いてくださって門が開かれました。これが伝道の出来事だと私たちも体験しています。神が門を開いてくださって私たちがこじ開けるのではないんです。私たちが委ねられていることは先ほどの詩篇の御言葉の通りに出て行ってすべての民を私の弟子にせよと福音を述べ伝える。時が良くても悪くても福音を述べ伝える。そうすると神が門を開いてくださる。しかも異邦人に門を開いてくださったんだよとパウロとバルナバは喜んで神を褒めたたえてシリアのアンティオキアの兄弟姉妹に報告をしたわけです。これもまたこの使徒言行録の神の技は今においても続いています。私たちのこの地にこの教会が建てられたということも神が道を開いてくださってここに教会堂が建てられ伝道の技が進められてきたこと思います。先週の墓前礼拝で私は遠くからご親族の方が見えたのですけれども本庁時代のに洗礼を受けられた方のお孫さんとまたそのお子さんが参加してくださいました。それで改めて私はこの西川口教会がこの地に来てからのものなのでその本庁時代のことはもう記録で読むだけなんですけれどもそういう方たちが横山先生に示されたビジョンに教会が一つとなってでこの地で教会を建設するということにチャレンジしてくださってそして今の西川口教会があるんだなということを改めて思わされました。それぞれその時代に呼ばれてこの教会の一員体の一部になってこの時代に私たちは使命を果たして今私たちがしていることがまだ教会にいないどなたかのためにきっと用いられると思うんですね。すでに眠っているその信徒の先輩の兄弟姉妹があって今がある。で私たちも今この使命に生きることが将来のまた兄弟姉妹のためになる。そうやって信仰のバトンタッチをして今がありますがそれは神が自分たちと共にいて行ってくださったんだと。そこに私たちは立つことが許されているしここに立てる。パウロとバルナバのこの宣教は決して昔話ではなくて今もこの技が継承されてあるということを覚え私たちもこの御言葉に従ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。主なる御神使徒言行録を見ますと 伝道のたびに迫害、殺されそうになるような非常な困難、また新しく生まれた教会がその地で生きるための困難を思い、今私たちの中にもそれは続いていることを思います。しかし私たちは真の神に出会い、イエスを主と告白し、この方以外に救いがないという信仰に生かされております。その信仰に共に生きるために、あなたの慰め、力を今もこれからも注いでくださり、教会を力づけてくださり、やがてこの教会に加えられる方のためにも喜んで宮座に励むことができますように、尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌409番、賛美歌409番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
お祈りさせていただきます。天の父なる神様、今日こうして礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。イエス様を信じて本当に神様の子供とされ、永遠の命をいただき、新しい命に生きるものとされている、本当にこの大きな恵みを感謝いたします。どうぞこの本当に嬉しい喜びを多くの方々にお伝えすることができるように、まず私たちの信仰を神様成長させてくださり、どうぞいつも御言葉に親しみ、祈り、賛美を捧げ、礼拝をして本当に日々生活していくことができますように、どうぞ私たちのこの法教会での歩み、一つ一つをお守りくださり、導いてくださることをお願いいたします。神様、ただいま捧げました献金をどうぞ清め、神様の御用のためにお使いくださいますことをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちになる方をお立ちください。正英賛美歌28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝終わります。賛美歌28番の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。